説教、あなたの先生は誰？綿引久美子牧師です。
皆さんおはようございます。今日はですね、本当は光牧師がメッセージの日なんですけれども、教会学校の特別のちょっとプログラムがあるもので、急遽来週と交換をしたんですね。それで本当はマタイの22章41節から46節、今日の箇所のちょっと前のところなんですけれども、今日は飛ばして23章の1節から15節、その箇所のところで御言葉を取り継ぎたいなと思います。今日ですね、この説教をこう準備するにあたって、私結構前の箇所とか前後の箇所とか読むんですね。で先生のタイトルとかも結構チェックするんですけど、でなんかちょっとこう見たら、イエスは誰かっていうタイトルなんですよ、光先生のタイトルがね。でなんか今日私のタイトルはあなたの先生は誰っていうタイトルにしたんですけど、なんかちょっと似てますよね。全然相談したわけじゃなくて、偶然こう一緒にというかに似た感じになってて、もうそこからこうなんかあれって思いながら私は準備が始まったんですけれども、もうびっくりで、ちょっとこう中身をいろいろ読んでいく中で、この前のところっていうのはイエス様があなたにとってどのようなお方かっていうことのこう話なんですね。それを受けまして、実は今日のじゃああなたの人生を教え生かす先生は誰なのかっていう、こう続きに実はなってたんですね。ただ先に私は今日メッセージさせていただきますけれども、そういう形でこう思い巡らしている中で、なんか最初にこう思い描きながらこう黙想しながら読んでたのと全然違うような思いが神様から与えられ、あんまりメッセージの準備で毎回キラキラすることってないんですけど、もう今回は読んでる中でこうなんかキラキラキラキラっとして、よくね牧師先生方が本当に恵まれる時があるんだよって言うんですけど、本当にそのような経験をさせていただきました。そこで気づかされたこと、この隠されたイエス様の大きなメッセージを今日は皆さんと分かち合いたいと思います。それでは早速箇所に入っていきたいと思います。一節開いている方は一緒にお読みしたいと思います。いいでしょうか。三、はい。それからイエスは群衆と弟子たちにお話になった。ここで切るのっていう感じですけれども、今日のところではですね、イエス様がご自分を慕って、ご自分に従ってずっとこう一緒に歩みを進めている群衆、自分のところに集まってきている群衆、そして愛する弟子たちに向けてイエス様ご自身が直接教えておられるところです。後半のところではファリサイ派や律法学者に対して偽善者という形でこう呼びかけがありますけれども、その前まで12節までは本当にこう自分を慕う弟子たちに教えを施している、そういう場面なわけですね。イエス様はここで言います。ファリサイ派や律法学者たちの言うことは正しい、しかし彼らの行いを手本にしてはならないというわけです。4節から7節には彼らのそのファリサイ派や律法学者の具体的な行いの特徴、また本当にその細かなとこですね、聖句の入った小箱を大きくしたりと、その具体的に本当に私たちにも分かるような形で具体例を挙げてイエス様は弟子と群衆たちに話されるわけですね。そして8節から10節には、私を慕う者群衆弟子たちが生き方について具体的にこういうことを注意して歩みなさいということをお話しされるわけです。そして11節12節のところには、あなた方のうちで一番偉い人は使えるものになりなさい、誰でも高ぶるものは低くされ、へりくだるものは高められる、このように勧めの御言葉をイエス様ご自身が弟子たちに語るわけですね。この御言葉はですね、私たちもこうよく耳にしますよね。 で、あの日常の行いの中でも結構こう使えるものになりなさい、へりくだりなさい、謙遜でありなさいっていうことは日常生活の中で結構思い浮かびますよね。そういう実は結構私たちの生活に近い御言葉なんですね。で、今日のここの箇所を読んでいると日常生活にそのままこう当てはめてもあーって分かるようなところですよね。あの時々聖書を読んでると分かんないなっていう箇所と、あ、なんとなく生活に当てはめて考えられるなっていう箇所とありますよね。実はですね、私も最初こう何回か読んでる時はずっとそういうこうイメージで読んでたんですね。あの説教を準備する時に割と真っ白に真っさらにして何にも考えないで何回も何回も読むんですよ私。で、その読んでる中でだんだんこう何だろう、心が動いてくるっていうか、なんとなくこういろんな、あ、こういうことを今回は語られてるのかなとかっていうふうにこうだんだん浮かんでくるんですけど、最初のうちはですね、あ、これはこう本当にこういうふうに歩むべきなのね、こういうことをイエス様こういうふうに歩みなさいって教えてるのね、そういうふうに地上の生き方の歩みを思い浮かべながら実は今日の箇所を読んでいました。しかし読み進めていくうちにちょっと引っかかってきたんですね。それはなぜかというと、いつも言っていますけれど、このイエス様のお話しされた背景にはもう十字架まで1週間しかないわけですよ。イエス様にとっての十字架っていうのは本当にあの神様の使命をこの地上で果たす使命を全うする期限ですよね。もうギリギリのところに迫ってきてるわけですよ。十字架で死なれるっていうことがイエス様の使命でもあります。その時までに弟子たちに話さなきゃいけないこと、群衆、自分を慕う者に伝えなきゃいけないこと、そういう思いがあったんではないかなっていうふうにこう思ってったわけですね。イエス様はこの十字架の1週間っていうのは本当にイエス様のこう死に向かっていく、要は1週間なわけです。攻撃が強くなりました。そしてイエス様に対する憎悪がどんどんどんどん増し加わっていく。イエス様がどんどんどんどんどんどん苦難に向かって苦難が深くなっていく、そういう状況にあるわけです。そしてイエス様の最大の悲しみでもある十字架、それは肉体から離れる時、父なる神からお見捨てになられるっていう、本当にイエス様ご自身が本当に一番恐れること、一番嫌だと思うこと、そのことがもう迫ってるわけですね。そういう使命と、また自分のいろいろな複雑な気持ちと、その中におられる人となられたイエス様が、果たしてあなた方地上ではこういうふうに歩みなさいねっていう話をするのかなと思ったんですよ。そうして読んでいた時に8節に、あなた方の先生は一人だけで、あとは皆兄弟ですと書かれていました。また9節には、あなた方の父は天の父お一人だけであると書かれてたんです。そうイエス様が言われたわけですね。はっとしました。あ、これは天の国に基準を置いた話なんだな。それと同時に、私が神様の言葉に耳を傾けて聞いていたものは、気がつけば地上の道徳的な話題にすり替わっていたなと思ったんですね。私たちはこういうところを時々神の言葉をこう目にするとき、また御言葉を聞くとき、日常の生活のに当てはめすぎてしまうときがあります。日常生活のおすすめのように聞いてしまうときがあります。なぜなら私たちはどうしても地上でのこの生きている実感のあるところに基準を置いて神様の言葉に耳を傾けるからです。しかしですね、この地上に思いを寄せて聞くときに理解できないことがたくさんあります。時にはこの地上のところを一旦横に置いて、イエス様と同じように天の国に基準を置いて聞かなければいけない御言葉があると思います。そしてそれはイエス様の使命にも関わる 私たちの救いに関わる大切なことだと思うんです。ちょっと余談にはなりますけど、神様って完全な方ですよね。そして一点の曇りもない正しい方、汚れもない方、もうまっさらな、もう純白のようなすごい清い方ですよね。もう清さと言ったら神様っていうぐらいの方ですよね。私たち知ってますよね。その方に従って歩んだのなら、私たち結果的に道徳的にも素晴らしい良い人になると思うんですよね。改めてここで言われなくても、本当に純粋にっていうか単純にイエス様に従って歩んだら、私たちは絶対にいい人になるはずなんですよね。そして道徳的にもちゃんとかなう人になるはず、評判のいい御心にかなう人になるはずなんですよね。なぜなら私たちが従って歩む先には、そのもう完全なる清さを表した神様がいるからです。そう思うと、本当に神様は何を、イエス様はここで何を本当は語りたかったのか、伝えたかったのか、隠されたメッセージがあるのではないかなと思ったわけです。天の奥義は聖霊なる神様によってしか私たち悟ることができません。聖霊なる神様、それは神の霊です。イエス様の霊でもあります。天の国に基準を置いて御言葉を聞くということは、私たちが聖霊の助けによって聞かなければ聞こえない話ですね。そうすると何なのかな、十字架の死と復活における新しい命の話です。今日のところはですね、ファリサイ派と律法学者の行い、この地上で彼らがどんなふうに歩んでるのかな、それを批判することをイエス様言ってるんではないんですね。それを見て、あなた方は地上でこういうふうに歩みなさいよ、それは文字になった表向きの話です。その奥にイエス様しか教えられない、聖霊なる助けを受けないと、聖霊の助けを受けないと私たちが分かることができない天の奥義の隠されたメッセージがあるということに気づきたいと思います。そして私たちは今日の箇所を、本当はですね、ファリサイ派とか律法学者のことをこうメッセージに入れたいんですけど、一旦全部横に置いて、ただただ天の国に心を留め、イエス様が弟子たちに語った言葉に耳を傾けていき、新しい命の生き方っていうものを聞いていきたいなと思います。それでは8節から10節、開いている方は一緒にお読みしたいと思います。いいでしょうか。3、はい。だがあなた方は先生と呼ばれてはならない。あなた方の師は一人だけで、あとは皆兄弟なのだ。また地上のものを父と呼んではならない。あなた方の父は天の父お一人だけだ。教師と呼ばれてもいけない。あなた方の教師はキリスト一人だけである。私たちはこの地上では肉体を持って、まあ、肉体に宿る命っていうといいですかね、どうしてもその命がこう実感されます。だからどんなに御言葉でもう死から打ち勝って死に勝利している命を与えられて、あなた方は生きてるんだよって言われても、本当に死から解き放される、死の恐怖を取り除かれるっていうことは正直ないです。私たちが病気になった時、近くに病の人がいたり、また死を経験する時、愛する人の死を経験する時、どうしても死というものに対して恐れを抱くっていうことから解放されないわけですね。どんなに言葉で教わってもです。またそこにこう解き放たれる、解き放たれたらどうしたら解き放たれるか、本当に自分たちがいい行いをしたから、自分たちが勉強したから、自分たちが知識を持ったから、自分たちが自分たちの力で信じたからと言って、決してそこから解放されるということはないわけですね。そこから解放されるのに必要なもの、その永遠の命の力を教えてくださるもの、 それはイエス様だけです。神様を介してでなければ決して分かることではありません。そして私たち地上に生きてますから結構持続しないんですよ。永遠の命なのに、永遠の命がずっとあるはずなのに、私たちは今生きている実感する、今生きている自分がアクションが伴うその命にどうしても心が持っていかれてしまうわけです。しかしこの礼拝の中、また愛する兄弟姉妹との交わりの中、また祈りの中、また御言葉の中、聖霊なる神様が私たちと共におられるとき、ほんの一瞬になっちゃうかもしれないですけれども、ふっと天を見上げたとき、主が共におられると感じたとき、初めて解き放たれるわけですね。私は皆さんも知ってる通り、1年前に大腸がんの治療をしたんですけれども、ここにこう地上にいるときはもう幸い牧師でしたので、もういつも神様のところにいるわけですね。ほぼ神様と関わっていることが、まあ、最大限に多いわけですよ。ここにいるときは良かったんですよ。本当にもうね、すごい奇跡を信じて勝利みたいにずっといられたんですね。ところがですね、病院に入った途端ですよ、細胞群のように点滴をされて、そしてなんかいろいろされてるうちに、もう怖いしかないんですよね。あ、本当に大丈夫なのかしら。そして麻酔が覚めないでうつうつしてる時なんで、このまま死んじゃうかもと思うぐらい本当に怖くなりました。そのぐらいやっぱり私たちってすごく今生きているこの肉体を伴っている命っていうところに思いがすごくあるし、影響がものすごくあるんですね。でも私たちは新しい命に生かされている人なんですよ。イエス様を救い主として信じ、そしてイエス様を私の主と告白したときに、私たちはもうそこからすでに自覚があろうがなかろうが新しい命を受けてるわけですね。そして新しい命に生きてるんですよ。実感がなくてもあっても、それを教えてくださるのがイエス様お一人だっていうことです。本当にここで話してるのが、この説教のこの先生と呼ばれてはならないとかこう書かれてる中でこういうこと言うのが本当に嫌なんですけれども、でも本当にそれを教えてくださっているのはイエス様だけです。そしてそれを実際に実行に移すように力を与えてくれるのもイエス様だけです。イエス様の、なぜイエス様がそのようなお方なのか、その様子をちょっと書いてあるところがありますので、皆さんと一緒に思い巡らしてみたいなと思います。フィリピの信徒への手紙2章6節から8節新約聖書363ページになります。おそらく皆様あって思われると思うんですけれども、とっても有名なところです。そしてたびたび思い浮かべます。私は正直ここをこう読むと本当にちょっと涙が出るぐらいにジーンとしてしまうような箇所です。開いている方、6節から8節長いですけれども一緒にお読みしたいと思います。いいでしょうか。3、はい。キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へり下って死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。イエス様が本当に教えたかったこと、それはこのイエス様の姿に現れていると思います。命をかけて、そして自分が犠牲を払ってもその永遠の命を受け取ってほしい、死に打ち勝つ命を受け取ってほしい、そしてその命に生きてほしい、それこそがイエス様の熱い隠されたメッセージだと思います。それでは11節12節もちょっと読みつつ、またフィリピのところと含めて見ていきたいなと思います。 開いている方は元に戻って45ページですけれども、11節12節読んでいきたいと思います。いいでしょうか。3、はい。あなた方のうちで一番偉い人は使えるものになりなさい。誰でも高ぶるものは低くされ、へりくだるものは高められる。実はですね、さっきのフィリピの読んだところの前のところ、3節から5節にはこのようなことが書かれています。何事も利己心や虚栄心からするのではなく、へりくだって互いに相手を自分より優れたものと考え、めいめい自分のことだけでなく他人のことにも注意を払いなさい。互いにこのことを心がけなさい。それはキリストイエスにも見られるものですと書かれているんですね。イエス様は神様の子供です。神の子です。神に属するものです。というより神です。しかしながら使えるものになりました。あなた方のうちで一番偉い人は使えるものになりなさい。これこそがイエス様のお姿、イエス様ご自身のこと。ここの御言葉は、私たちがこのようにしなさいよと言われてるんじゃなくて、イエス様はこうなんだよっていうのが実はここの御言葉なわけですね。私も正直今保育園で園長もしているので、やはり人の上に置かれている時があるので、そうするとどうしても扱えるものにならなくちゃならなくちゃ、私がっていうふうに、私がこうしなくちゃっていうところにすぐ持ってっちゃうんですね。でもそうじゃなくて、イエス様がこうなんだよっていうのが一番先に来なきゃいけない。イエス様ご自身が一番偉い人で、そのイエス様が使えるものだったんだよ。イエス様がこれはイエス様なんだよ。そして12節、誰でも高ぶるものは低くされ、へりくだるものは高められる。この後ですね、実はフィリピの2章の9節から11節にはこのように書いてあるわけです。このため神はキリストを高く上げ、あらゆる名に勝る名をお与えになりました。こうして天上のもの、地上のもの、地下のものがすべてイエスの御名にひざまずき、すべての従いイエス・キリストは主であると公に述べて、父である神を讃えるのですと書かれているんですね。これもイエス様の姿なわけですよ。私たちに向けて進めているように書かれていますけれども、へりくだるものイエス様の姿です。そしてそれを高く上げたのが父なる神様です。なぜならイエス様は十字架の死に至るまで従順だったからです。神の使命のために命がけで自分の身を投じたからです。皆さんはこの教えを話されている相手の群衆や弟子たちが、十字架にイエス様が十字架におかかりになった後にイエス様を置き去りにして、そしてイエス様を裏切ってこう離れていくことを知っていますよね。イエス様ご自身もこの時よく分かっていたわけですよ。でも彼らは自分を裏切る、自分から離れていくのを分かっていた。でもイエス様は永遠の命を教えられた。そしてそれを受けるように勧められた。そして自分のもとに気がついたときに、一度離れますけれども気がついたときに自分のところに戻ってきて、自分に倣って新しい命に生きてほしい、そう熱く伝えるわけですね。本当に私はここのところを何度も何度も読んでいるうちに、なんかこうファリサイ派の人や立法学者のことに最初目が止まっていた自分が恥ずかしくなるぐらいに、あ、イエス様は本当に神様のこの復活の命のこと、そして十字架で自分が命をかけて救っていることを本当に本気で伝えたいと思ってるんだなっていうことをこう実感させられました。本当に父なる神様はイエス様を高く上げられるわけですね。なぜならそれはどういうことかといえば、 イエス様のお名前に力を持たせた。イエス様を私の主として救い主とします。イエス様のその名に権威をも表した。そしてイエス様を信じるという私たちの告白は救いに入る入り口になるわけですね。イエス様ご自身を高く上げられた。イエス様は救いの門となったわけですよ。イエス様を通らなければ私たちは救われることはないわけです。そしてイエス様を通れば、私たち救われれば、誰もが無条件で、自覚なくてもあっても新しい命に生きる一人一人なわけですね。そしてその命は決して滅びないんです。死はないんです。この地上に生きている中で私たちはそのような希望を持って実は生かされているんですね。それがここでイエス様が弟子たちに教えたかったことだと思います。私たちの先生はですね、神の御子で、そして私たちの救い主であるイエス様、ただお一人です。私たちはこの告白を通して新しい命に生きるものとなっています。新しい命に生きるもの、どうして？それはイエス様が私たちと共におられる、一緒に生きておられる。私たちのうちにイエス様は霊となって住まわれ、また私たちに教えられる、語られる御言葉は聖霊を通して生きる言葉として私たちの魂の奥まで届くようにされている。また私たちの祈りはもう何も返さずに直接神様に届くわけですよね。それが新しい命ですよ。それが新しい命にある生き方なわけですよ。そして本当にその命に生きるんだなって実感を持った時に天国が見えてくるわけです。私たちが肉は死を迎えても、その先で生きる天国にはもう地上での縛りはないわけですね。まず死はないです。そしてもう人もみんな同じですよね。この地上には喜怒哀楽があります。しかし天には喜びと感謝しかないです。もうすべて苦しみや悲しみは拭い取られ、もう希望しかないわけですよ。そのところで生きる命をもうすでに持って生きている。この地上にあってもそれを分かったときに、知らされたときに、イエス様から教えられたときに、私たちは死に打ち勝つ強さを持ってこの地上で生きることができるんではないかなと思います。胸を張ってですね、私の先生はイエス様です、そしてイエス様は私に救いと新しい命をお与えになり、新しい命の生き方によって死に打ち勝つ希望の人生を教えてくださいましたと宣言して生きていきたいものです。お祈りいたします。愛する天のお父様、私たちの先生はイエス様です。ただお一人です。そして私たちはこの地上で生きながら地上の命でも生かされておりますが、天の新しい命にしっかりと礎を置いて、そして生かされていることを感謝いたします。私たちはこのやがて訪れる肉体の死を持つ命にどうしても心を奪われがちですけれども、主はさまざまな時を通し新しい命を私たちに見せてくださいます。この命に生かされる時、さまざまな困難な中にあっても生きる希望を見出し、また必ず打ち勝つ強さのある命を持っていることを教えてくださいます。新しい命はすでにイエス様の十字架の死と復活を通し死に勝利する命であることを教えられています。その命が私たちのうちにある、私たちもその命に生きている、それを信じたとき本当に私たちの未来は明るい未来へと変えられていきます。主よ、どうぞ新しい命に生きるものとしてください。永遠の命のうちで 私たちこの地上にあっても、どんな困難の中にあっても、主よ、あなたのその希望を見出し、歩む力をその命から湧き上がらせてください。新しい命によって、主から与えられた命によって、日々あなたのご栄光を映し、あなたご自身に習って生きることができますように、主よ、あなたの愛で満たしてください。私たちのうちに平和と主の平安がありますように。また主が共にあってくださることを実感しつつ、日々の歩み、喜びと感謝で満たされますように。主よ、あなたの命に感謝をいたします。このお祈りをイエス様のお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。